僕ずっとフィクション作品におけるツッコミ役ってそんなに必要ないと思ってたんですけど、
ほう、
ダンジョン飯のアニメを見てようやく丹羽さんみたいな人って必要なんやなって思いました。
ようやくっていうのが気にはなりますけど、まあやっとよくわかりましたか。
大切さわかりました。
佐島と丹羽の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
丹羽です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんな投稿をお届けしたいと思います。本日のコーナーはアニメ会です。このコーナーでは普段漫画について話している佐島と丹羽がアニメについて話します。語りたいポイントのために軽くネタバレはしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人はアニメを見てからお聞きください。ということで、アニメダンジョン飯の話を今日はしたいなと思います。
7話までやね。
そうですね。はい、エピソード的には前々回かな、
うん、
に、私、丹羽が持ち込んできて、漫画の方の話をしたんですけど、
うんうん、
今回は2人ともアニメを見てきたので、
はい、
アニメ第7話までのネタバレありで、
うんうんうん、
ちょっとワイワイ話したいなと思っております。
はい。
で、作品紹介もさらっといきます。
うん。
ダンジョンに残された妹を急いで救うために、守りをしてね
守りをしていく話やね、
そうですね。魔物を料理して食べながらダンジョンを進む自給自足グルメアドベンチャー作品でございます。
はい、よくできました。
始まったばっかりやのに
ノミネートもされたのにカルチャー部門
ジャパンポッドキャスターアワード2人とも7話まで見てきましたが、
はい、
まあ、僕はね前1回話しましたけど、佐島さんどうでした、アニメ見てきまして。まず
僕は丹羽さんの紹介を聞いた時の一番の疑問が、
うん、
ライオス一行というかライオスが、
うんうんうんうん、
果たして妹と、
うん、
まあ、妹の命ですよね。
そうですね、はい、
っていうのと、その魔物を食べたいっていうのの、
うんうんうんうん、
天秤どうしてんねやろっていうのがめちゃくちゃ気になってたんですけど、
はいはいはい、そうでしたね。
すごい納得いったね。
わかりました。
アニメを見て
わかりました。あれ
なんか独特な雰囲気やったね。
決して妹のことを存在に扱ってるわけではない。いや、
そう、
急がないといけないとは思ってはいる。
うん、
うん、
やけど食べたいっていう。
そう。
まあでも実際高速道路とかね、乗ってこう長距離移動するときも急いで着きたい、うん、けど途中でパーキングエリア、サービスエリアに寄るのも大事みたいな。
いや、なんか
あるから。
お前一緒かそれ。
そうやで。1時間2時間ぐらいに1回は休憩せなあかんからさ。
ああ、それは体的なね、意味ね。
体、まあまあ気持ちもそうよ。
ああ、そういうことね。うん、まあまあ、ね、安全運転で行くためにってことね。
そう。急いでもね。っていう。いや、でも、そこはまあ一旦冗談はさておきにですよ。
はい。
でもなんか倫理観がそもそもちゃうなと思って。
倫理観。
うん、倫理観っていうか、なんか死生観っていうんかな。なんか、死に対するハードルみたいなのが、なんか結構低い世界やなと思って。
はいはいはい。そのね、前もちらっと話しましたけど、ダンジョンの中で生き返ることができるっていうね。
そう。まあ、ダンジョンの中で生き返ることもあれば、多分、死体をこう、地上に持っていって生き返らせることもあるんでしょうけど。
うんうん、うん。
なんか、死体が残ってたら生き返るっていうところが、なんか、まあ、ある意味セーフティーネットみたいになってるから、
うん、
まあぶっちゃけね、最初こそ僕も妹はって思ってたけど、
うん、
まあ、なんかライオスも結構死んだことあるような雰囲気でしたよね。少なくとも1回は。
そうですね、
描写ありましたよね、アニメも。
はい、階層の中で死んだっていう描写ありましたね。
そう、うん、なんかそこのそもそも死生観みたいなのが、まあ現代地球に生きる我々とはちょっと違うなと思って。
まあ確かに。
そう。だから、ああいう世界やからこそ、こう、前に進まなあかんけど、まあ、そんな急がんでもいいみたいな。まあ、焦らんでもいいっていうか。
本来はそのね、妹が消化される可能性があるから、急がないといけないはずなんですけどね。
まあ。そうね。そりゃそうね。あれ、でもなんか、1ヶ月ぐらい猶予あるみたいな話ありませんでしたっけ、うん、その、ドラゴンが寝るから。
あ、そうね、
寝るだか休むだかするから、
うんうんうん、
その消化が遅くて、まあ時間的な猶予はあるっちゃあるみたいな、
まああるだろうっていうことですね。
そうそうそう、そう、それは怖いんやけどちょっと
そう、ドラゴンが寝てなかった場合は消化が進むっていうことですから、うん、そうそうそうそう、
あるはずだみたいな感じが怖いんですけど、
うん、
いやで、なんかそもそもさ、ライオスとかもさ、普通ダンジョンの中で一回死んだら僕らの感覚で言うともう二度と行きたくないような気するんですよね。
あ、
ダンジョンに、
まあ危険っていうかね、
そうそうそうそうそう、
うんうん、
なんかそこら辺の価値観ちゃうから、まあ僕らやと、え、妹はって思っちゃうけど、
うんうん、
ライオスにとってはあの進み方っていうか、こう歩調みたいなのは、
うんうんうん、
なんか自然なんやなーって思いながら見てたんで、なんか僕が一番懸念してたところは、その作品を見る上では全く気にならなかったとこですね。
まあ見てみて分かったでしょ、僕の言ってる感じがね。
そのバランスほんまに気になれへんのって思ってたけどほんまに気にならへんな。
で、まあそのライオスが、まあ、あんな感じっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
ちょっとね、あの途中で現れる戦士っていうキャラクターが、
うん、
ちょっとそのライオスが魔物を食べるのにこう拍車をかけるじゃないですか。バランスよく食うべきやみたいなことを言ってね。
いや、そうね、
そうだから、どんどんどんどんなんかご飯は大切っていうのが価値観がより強くなっていくというか、
うんうんうんうんうん、しかも戦士が異様に詳しいから、
あ、そうそうそう、
お、これもこうやって食べたらええんやみたいなさ、なんかその絶妙に好奇心煽ってくるんですよね。
確かにね、
ライオスの好奇心を。
そうや、せやね。
探求心、好奇心がね。
そう。あの二人が混ざることでそうなってしまってるっていうのが、うんうんうん、あの感じなんですかね。
いや、なんか不思議な世界やなと思いながら。
そう、
うん。でも納得感はある、なんか雰囲気でしたね。
そうですね、うん。その倫理観のところの話でいくと、
うん、
まあ、生き返れることの弊害もやっぱあるなと僕ちょっと感じて。
はいはいはい。
あの言葉選びが雑になるなって思ったところがあって、
はいはいはい、
多分ね作中で2回か3回ぐらい出てきたんですけど、うん、なんか誰かに何かあった時に近づいていく時に、
うん、
死んだかって言って近づいていくのめっちゃ言葉雑やなと思って
あ、そう、味方がね、
そうそうそうそう、
味方が倒れてる時とかにあれ死んだみたいな感じで、
そうそうそう、
行くってことね。
そう、マルシルとかになんかモンスターがバーンって突っ込んだ時も、うんうん、死んだかって言って走って見に行くの、すげえ演技悪いから。
え、それでもさ、うん、あれじゃないですか、あの逆フラグ立てみたいな感じなんじゃないですか。
やったかの逆ってこと。
あ、そうそう、あの必殺技とか放った後にやったかって言うと大体やってないみたいな感じで死んだかって言うと大体死んでへんみたいな。
それはさ、なんかフィクションにおけるメタになってるけどさ、現実では演技悪いや。
まあ現実演技悪いっていうか、まあ言わんな。
いやいや、それ良くないからね、あんまり。
今日僕出社して帰ってきてる時に、
はい、会社に行ってね、
目の前であのおじさんが走ってて、バターンって倒れたんですよ。あのこけてね。
ああ、こけて。
でそういう時とかに死んだかとは言わんよな、普通。
いや、あんま良くないからね。
いや、そうそう、どんだけ動いてなかったとしても、
そうそうそう、
言わへんから。
大丈夫ですかっていうのが正しいからね。
言ったし、大丈夫ですかって。とっさに出てくるのもそれやったし、
ね。そうそう。だから、そう、生き返れることで言葉選びが雑になるっていうのはすごい弊害やなって思いました。
いや、どうなんですか、雑になるのか、あの世界での験担ぎなんかどっちか分かんないですよね。
目立ってるってことね。
いや、でも死にすぎてるわけやから、みんな。
まあ、確かにね。
うん。ちょっとなんか、だから死んだ時にわーってなるんじゃなくて、
うん、
死んだかの方がなんか験担ぎになるよねみたいな不思議な文化があっても、それはまあおかしくはないんじゃないかなと思いますね。
でもそれがもうなんかおかしくなってるっていうのがなんかね、心配なところでは
ある。あー、これ、まあ、ちょっと庭さん後で話そうと思ってましたけど、庭さん、そういう自分と価値観が違う人たちのことをおかしくなってるっていうのは良くないと思いますよ。
いやいや、なんか命大切にしてって思うじゃないですか。
まあ、いや、もう価値観ちゃうから、それは。
いや、せやねん。いや、せやねんけど、心配やから。
僕らの価値観から言うと命大切にって思うけど、なんかあの世界やとね。
まあ生き返れる時もあるけど、生き返れないこともあるからね。
まあまあまあ、それはね。
そうよ、そうそう。大切にしてほしいなっていう、やっぱ心配があるわけですよ。
まあまあまあまあ。
そうそうそう。
っていうのと、あと、うん、なんか、ダンジョン飯を見た後、
うん。
どの作品見ても、まあ、どのファンタジー作品を見ても、
うん、うんうん。
こいつを食べるとしたら、みたいな、ちょっと考えてまいそうやなって思った。
もうダンジョン飯脳になってきてるわけだ。
そう。なんか僕最近ファンタジー系の漫画とか、その作品に触れてないんですけど、はい、
うん。
今まで見てきた、まあ、例えばロード・オブ・ザ・リングとか。
有名な映画ね。
そうそうそう、映画とか小説もありますけど、
はい、はいはいはい、
とかあとゲーム、ね、あそう、直近であの DLC 発表されたエルデンリングとか、
めちゃくちゃ難しいゲームね、
そうそうそうそうそう、
うん、
とかはなんかあの世界やったら何食えんねやろみたいなのをちょっと考えてもうて結構で楽しいんですよねそれ。
ああ、まあこうやったら食べれるんじゃないかとか、ね、
そうそうそうそうそう、でまあ今までのこう触れてきた作品でそれを思ってるから、多分今後触れる作品でも、うん、いやこの世界やとしたらみたいなのでちょっと考えそうやなとは思って、なんか新しいこう、うん、切り口を教えてもらったみたいな感じがした。
まあ、そのうん、なんかマルシルとかチルチャック目線で言うなら、うん、ちょっと危ないやつになりかけてるというね。
あー、まあまあまあまあまあ、いやでもあのエルデンリングは僕あの DLC のね、そのトレーラーが発表されてたから見ててんけど、
うんうんうん、はい、
何も食えへんやんって思って
まあダークな世界ですよね、そのエルデンリングっていうゲームはね。
そうやね、そうやね、
うん、
なんかさ転生する時とか、もし自分がファンタジーに行くんやったら、
うんうん、
僕はダークファンタジーの方が好きやから作品としては、う
んうんうん、なるほど、
だからダークファンタジーの世界に行きたいって思ってたんですけど今までは、
うんうんうん、
ダンジョン飯を見てから、
うん、
その世界に行った時の食生活ってどうなんねやろまで考え出すと、
うん、
絶対ダークファンタジーの世界行きたくないと思ったんですよ
もう保存食持つしかないからね、ほとんどね。
いや、なんか干し肉とかばっかやで、エルデンリングだからなんかちょっと価値観、そういう意味では揺らいだかも僕の絶対ダークファンタジーがいいって思ってたけど、
あー、うん、なるほどね、食べれるもんがなさそうだから。
いや、そう、なんかあの戦ってさ、なんかその熱いこうなんか自分のなりの物語をその世界で作っていくんだとか思ってたけど、
うんうんうん、
その世界に行ったとしたら1日3回は何かしら食わなあかんわけやから、
まあご飯食べないとね、それ力が出ないし、
それずっと干し肉とか、なんかあの汚染された水で育ってきたザリガニみたいなやつとか、まあこれエルデンリングにね、なんかそういう感じのやついるんですけど、
はいはいはい、
とかやったらなんか熱い物語を紡ぐ前に心折れそうって思ってい
やでもなんかそういうこうダークな感じになってくのもやっぱそういう世界なんじゃないですか。
あ、そこまで浸らなあかんねや。
そうそうそうそう、
まあ、確かにな、なんか、うん、こう3食綺麗なもん食べてその後にダークな世界行こうみたいな、ちょっとなんか心逆に持たなそうやもんね
そうそうよ、なんか綺麗な世界に行き過ぎてるから、
はいはいはいはい、
そうダークな中でダークな状態やからこそ、
うん、
その状態を打破するみたいなね。
いや、まあそうか、まあでもそういう意味ではこのダンジョン飯を見たことによって、
うん、
軽い気持ちでダークファンタジーの世界好きって言ってたけど、
うんうんうん、
もうちょっと深く考えれるようにはなったかもって思ったいやちょっと待てよっていう。
あ、でもその視点、うん、まあその視点僕はどっちかっていうと今までやってきたダンジョンゲームやと、あ、こうできそうみたいなの思ってたんですけど、うんうんうん、なんかどの作品でもそう捉えられるっていう視点をね今佐島さんから聞いて、
うんうん、
あ、なんか僕すげえポケモンとかちょっと心苦しくてやりづらくなってきたなと思いました
。おー、やめろやめろやめろそれは言ったあかんやつや
な。なんでいいよ、なんであかん。
その受賞できひんくなんで、カルチャー部門。受賞できひんかったら今の発言のせいですからね。
なんか関係ない、やめろよ。適当な責任付けをしなさん。
おーおーお
ー、いや、ポケモンが好きやから、
はいはいはい、はい。
ね。まあ、最新作のポケモンまだやってないんで、やりたいなとは思ってはいるんですけど、うんうんうん、なんか、こいつを食べるとしたらっていう視点は、ちょっと外した上でプレイしたいですね。
まあまあ、それはそうですね。
うん、
でもなんか、ダンジョン飯でも一応 LINE みたいなあったじゃないですか、その、アジンはやめようみたいな。
はいはいはい。あの、一緒にいたね、マルシルとかチルチャックが、アジン系とかはちょっとさすがに人っぽいからやめてほしいっていうね。
うんうんうんうん。まあ、あの、マーマンみたいなあの、やつは、魚やろって思ったけどな。
一応人魚と呼ばれてるけど、いわゆる僕らが知ってる半魚人ってやつですよね。
そうそうそうそうそうそう。うんうんうん、まあ、あれはええんちゃうと思いましたけどね。てか人魚の肉って別にな、 あ、でもそれ言ってたよね、前、あの、何やっけ、庭さんが持ち込んでくれたやつ。
あ、人魚シリーズやったっけ、合ってるっけ、
名前。そう、人魚シリーズかな。
はいはい。
で、僕が人魚の肉を食べるんですよ、みたいなのを庭さんが言ってて、僕が、なんかそれは上半身なんか下半身なんかどっちや、みたいな話をしてたと思うんですけど。
うんうんうんうん。
それ、難しいところやね、多分ね。
そうやね。まあでも、あれは気分の問題で、多分。気分の問題で、ね。まあ
確かにね。はい、まあ、だからそこはもうポケモンの世界でもポケットモンスターはあれはだって人類の友達やから食べない、
そうやね、
っていうのはまあ一個ラインとして持つってのは別にいいんじゃないですか、それは、
持っておきたい、
そう、それはそれはもうねモラルの問題やから、ウニワさんが自分の中で線引きをしてたらそのこいつ食べるとしたらなんて考えは思い浮かばないはずですよ。
結構さ、一番新しいポケモンとかやったらお寿司みたいなやつおるのよ。
え、もう食べられる前提
せやね、
あ、そう、
複雑、気持ちが複雑になってきたけど、
ああ、
でも優しい気持ちでプレイできるようにポケモンやるときだけはちょっとこのダンジョン飯の視点を忘れてプレイします。
あ、一旦じゃあ一緒にエルデンリングやろうか。そしたら食べようなんて思わへんくなるから。
あ、じゃあそうしとこうかな。まあ今ちょっとその魔物食の話してましたけど、
うん、
あの漫画で読んでた時もちろんクイ先生のすごい料理の絵素敵なんですよ、もちろん、ね、
うんうんうんうん、
でアニメになった時にめっちゃいいなと思ったのが、なんかこうアニメになることでご飯のツヤというか、
うんうんうんうん、
美味しそうさみたいなのがやっぱこう色が加わることでさらに強くなってて、
うんうんうん、
すげえ僕あそこいいなと思ってて、なんていうかね、ちょっと今日ゲームの話またいっぱい出てきますけど、
はい、
あのおぼろ村正っていうね、 Wii かなんかのゲームあるんですけど、
あ、 Wii 持ってへんかったな。
まあそれに出てくる料理を彷彿とさせるようなね、はいはいはい、ツヤがありまして、もうとてもどの料理もね食べたいと思ってたんですけど、
はいはいはい、
佐島さんはお気に入り料理はできましたか？
お気に入り料理な、
はい、
うーん、難しいですね。でも結構難しい、今7話までしか見てないですけど、7話まで見た中で言うと、割となんか食べれそうなやつ多かったじゃないですか。はい、なんか、現実世界で言うとあれかなみたいな。
うんうんうんうん。
やつ結構多かったと思うんですよね。なんかそのクラゲっぽいやつとか。
うんうんうん。
まあ、それこそサソリとか。まあ、エビっぽかったし、うんうん、あんな。
そうですね。
そうそう。とかありましたけど、なんか気になるので言ったら、あ、何やったっけ、宝石虫。
宝虫。うんうん。
そう、宝虫は、あれどういう食感なんてすごい思って。あれだけそのなんか想像できなかったんですよね。
なるほどなるほど。
その現実に置き換えられへんかったから。
ああ、確かにね。確かコイン型の宝虫は揚げ焼きにして、
う
ん、
そうそうそうそう。
確か小魚みたいって言ってたんじゃないかな。
うんうんうんうん、うん、
うん。多分。ま
あ、ちょっと小骨ありつつ。
そうそうそう、
みたいな感じなんかな。
うん、あのムカデみたいなやつの串焼きはちょっと想像ができない。
そう、なんかあのあたりはなんか想像できひんかったから好奇心で食べたいっていうのは、
うんうんうんうん、
気になるっていうのはすごいありましたね。他はね、まあそれこそあのキノコなんかマタンゴみたいなやつとかはね、
うんうんうん、
まあでっかいエリンギやなっていう、
そうね、
感じしたから、
うんうんうん、歩くキノコね、
そうそうそう。かな。庭さん逆になんか食べたやつとかあるんですか？
僕ね、まあ、食べたいというかお気に入りのやつがあって、
はいはいはい、
あのそれがあの除霊のソルベ、
あああれ美味しそうだったね。
厄除け祈願除霊のソルベとかいう名前やったかな。まあ、なんで好きかっていうと、
うん、
あのなんか幽霊に襲われた時に、
うん、
まあ、聖水を作ろうと、
うんうんうん、
でその聖水をかけることで最終的にそのデザートが出来上がるっていう流れがあったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか幽霊で寒くなるのを利用するみたいな発想がまずなんかちょっとこうなんて言うやろうな、
エコやんな。なんかあの地熱発電と同じ感じの発想な気がする。
なんかちょっとその幽霊で寒くなるっていうのをいじってくれてるような。ちょっとね。
おうおうおうおお。いやいや、でも今度やるゴーストバスターズは幽霊のせいで街一個丸々なんか凍るみたいな話だから笑えへんで。
そうな、
あ、みたいな予告編でしたね。
なるほどなるほど、
うん、
でもそれもあり、
うん、
幽霊を払うために聖水を作ろうって言って作るじゃないですか、
うんうんうん、
でその聖水を瓶に密封したまま振り回すっていうね
あれ最高に良かったなあれ
これ多分なんか先生がゲームとかしてたりするときに聖水って使った聖水を振りまいたとかコマンドに出たりするんですよ。でもなんか幽霊って貫通すんのに振りまく必要ないやろって絶対先生思ってたんやろなと思って
確かにね、
そうなんかトンチというかね、
ガラス越しにも効くやろっていうね、
そうそう壁突き抜けるなら瓶のガラスも突き抜けるやろっていう、ね、それはそうやなっていう素晴らしい考えっていうのと、
うん、
あとなんかこう出来上がってみんなで食べてる時に、
うん、
あ爽やかな味ってマルシルが言ったんかな、
うんうんうんうん、
でそれに対してチルチャックが、
うん、
あまり恨まれずに除霊できたみたいだなって言ってて、なんかめっちゃ人間都合の解釈すぎてそれが
いやいやそれでいいのよ残されたものの気持ちやから、そういうのって
残気持ちとかじゃない、なんか、
うん、そういうのは残された側の気持ち優先でいいと思いますよ。
いやいやめちゃくちゃさ、うん、あの苦しんで除霊されたかもしれんのにさ爽やかな味だね恨まれずに除霊できたってめっちゃ都合いい解釈やなと思う。
いやいやいいやん、それで幸せに生きていけるんだったらさ生きてる方がまあ大事やねんからさ。
いやそれは分からんやん、それは
なんで、
それはさ幽霊として存在してるやつらも頑張って存在してるんかもしれんしね、
う
ん、
まあまあまあでもそうやけど、
うん、
まあ分からんけどさ、
うん、
肉食べる時とかにさあこいつはすごい残酷な殺され方をしたんだなって思いながら食べるよりはさ、うん、あすごいなんか幸せなところで生きてきてなんかすごいいい育てられ方をしたんだな美味しいの方がいいやんそれは
そまあそれはそうなんやけど、
うん、
まあなんかちょっと最後のなんていうその楽しい人生送ってきたんだなみたいなのはちょっと都合いい解釈がやっぱあるじゃないですか、まあまあ、
確かにね、もっとフラットに見ろよっていうのはあると思う。確かに、
そうそうそうそうそうなんか爽やかな味がするから恨まれなかったっていう解釈はずるいなと思って、
まあ、先に甘いの詰めたのこっちやしな。
そうやね、砂糖いっぱい入れてるから
そうそう、なんか塩の代わりに砂糖言ってたもんな
そうそうそう、
足りないからまあ同じ白いやつってことで砂糖っつって、
うん、
あれ白い粉でいけるってことはじゃあコカインとかでもいいってことあれ
いやいやいや、それはソルベにはならないんじゃない、なんか
あまあまあそうやけどね、
うん、違うものになっちゃうから。
えその場合ってなんかハイになりながらあれなんかあの幽霊たちも
いやでもなんかそう薬物系はさ、
うん、
あの除霊の聖水としては向かないんじゃない。
どうなんやろ、その人間的には薬物やけど。
ああ、なるほど。
そうそう、なんか大自然からしたらまあ物質の一つやから。
いやでもほら幽霊って基本人やからさ。
ああ、まあそうかそうか、
そうそうそう、そういう概念としては向いてないかもしれないね。
あ、なるほどね。
うん、
でもその塩が幽霊に効くっていう概念を持った人間がそのまま霊になったから、ああ塩やられた効いちゃうってなるんやとしたら、
うんうんうん、
あのコカインを吸うとめちゃくちゃハイになるっていう概念を持った人間がそのまま霊になってコカイン当てられたらハイになるんじゃない。
いや分からんよ、薬物を恨んで幽霊になった人もいるかもしれんやん。
まあそれは多いと思う、
うん、やから
それ多いと思う、怒るかもしらんね。確かに
ハイになるんじゃなくて、うん、そう怒る、
お前ら何持ってきてんねんってなるかもしらんな
そうそうそう、
確かに。
だから聖水としては向かないかもしれない、ね、
あそうかそうかそうか、
そうそうそう、
無駄にこう恨みをかきたてる可能性があるのか
そうやね、それはそうかもしれない。
え、じゃあ塩分過多とかでなんか高血圧の持病で亡くなった方とかは死を聞かへんってこと。
いや知らんもしかしたら聞かへんかもしれんな。もしかしたらそうかもしれん。
おう、そしたら日本人結構醤油とか食ってなんか血圧高めって聞くから、日本人の幽霊って死を聞きにくいんじゃん。
知らんや。でも盛り塩とかするから聞くんやってきっと。
おう、なんかガタガタになってきたな、丹羽さんの理論。
違う。塩に関しては知らん。塩に関しては。それは詳しい人に聞いてくれ。
まあまあまあまあまあ。
うん、だからあのジョレのソルベがすごいお気に入りの料理ですね。
はいはいはい、いいですね、はい、確かにあれ食べたいね、確かに普通に、
うんうん、
てかあれ売ってそうじゃない。
どういうこと、売ってそう、
ダンジョン飯カフェみたいなあったらさ。
あ、
うん、
でもちょっとなんか怖くなっちゃうかな。
あ、その呪われてるかもみたいな。
そうやで、だって除霊した上でできたソルベやからさそれはちょっと怖い気持ちは。
あ、そっか、
うん、
僕全然いけるけどな。
なんで平気やねん。
え、だってもう除霊されてるもん。
いや、わからへん。だから除霊できたって思ってるのはこっちだけかもしれないじゃないですか。
なるほどね。こちらが認知できない世界に行っただけでまだおる可能性はあるってことか。
そう、もしかしたらソルベの中にものすごい呪いが入ってる可能性だってありますから。
じゃあ腹の中でなんとか収めるしかないですね。
強気やな。
やるしかない、それは。あ、これちょっとそう最初に言った話なんですけど、
はいはい、
この作品を見て、
うん、
なんていうか、あの保守派のツッコミ勢ってめっちゃ大事やなって思ったんですよね。
なんか気になるワードの選び方やな、保守派のツッコミ勢。
そう、保守派ツッコミ勢ってちょっと名付けてるんですけど、まあ、あの、うん、分かりやすく言うと庭さんみたいな人っていうことなんですけど。
あんまは僕にあんましっくりきてないんですけどね、あんまりね、うん、
いや、なんていうかね、あのこの作品のバランス感覚みたいなのって、うん、まあ、さっきの、 あの妹とその食べたいっていうののバランスとかもすごい絶妙やなと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそのそれ食べれんのっていうのと、
うん、
実は食べたら美味しいっていうこの絶妙なバランスを保ってくれてるのマルシルやと思うんですよね。
ああ、そうですね、はいはいはい、う
ん、なんか、ああこれ食べれるんやみたいな、こう驚きが楽しいわけじゃないですか、毎回結構、
うんうんうん、
でもマルシルみたいに一回、うん、やだっていう人がおらんと、なんか例えばね、この作品にマルシルがおらんかったとすると、
うん、
ああこういうモンスターがいるね、食べようか、うん、美味しいで終わっちゃうじゃないですか。
そうやね、それはそうだ。
そう、そういう意味ではチルチャックも全然歯止めにはならないわけじゃないですか、この。
チルチャックも序盤ちょっと言ってたぐらいや
から、ね、そう割とずっと素直に食ってるから、
うんうんうんうん、
そう、みんな普通に食べちゃってるとなんかこのダンジョン飯の良さみたいなのって消えちゃうよなと思って。
うんうんうんうん。
なんかその、まあ、ニワさんとかマルシルみたいな、その保守派ツッコミ勢が、うん、そんなの食べるなんて信じられないみたいな。言ってくれることで、一旦こう見てる側も、ああ、まあそうやな、これ食べるってちょっとやばそうやんなってなれるし、
うんうんうん、
でもそういう保守派ツッコミ勢が、まあ実際食べた後でちょっと価値観が変わって、あ、これ意外と美味しいかもみたいになれる、そういう流れみたいな、なんか新しい価値観に気づいてるみたいなのが、そのまあ毎回あるわけじゃないですか、マルシルに関しては。まあそうですね、
うん、
そう、なんかそれってこの物語においてすごい大事やなと思って、改めて、あ、なんか庭さんって必要なんやなって思った。
おい、じゃあ今まで必要と思ってなかったのか。どういうことやねん、その解釈。
ほら、また保守派ツッコミしてる。
いや、別に保守派じゃないやろ、これは。ツッコミはツッコミかもしれんけどね。保守派ではない。ただ、正しいツッコミやと思うねん、今。
いや、あの、人を必要としてないといけないっていう古い考えに取り憑かれた保守派ツッコミでしたね、今のは。
なんだ。そんな、なんていうの、進んでる人たちはそういう概念がないっていうこと？そういうこと。
わからん。
適当なことを言いなさんの。
いや、でもなんか結構このツッコミ役がしっかり生きてるって、めちゃくちゃ絶妙なバランスやなと思ったのは確かです、ね、う
ん。なるほどね。うん、まあなんか今、佐島さんがその作品的なバランスのお話をされたと思うんですけど、うんうんうん、だから僕的にもなんか思ったことは同じで、
うん、
なんていうかね、ツッコミ勢の大切さみたいな感じたところはあるし、う
ん、お、自己肯定感上がったんじゃ、うん、ああ俺がやってきた芸は間違ってなかったんやなって思った。
いや、僕同じくくりやと思ってないんで。マルシルと同じではない。
マルシルの方が上って思ってるってこと？
いや、別派、うん、派閥が違う。
ちょっと待って、ごめん、僕あんまりそのツッコミの勢力に詳しくないから、こうくくっちゃったけど一緒に、庭、
うん、
さん的にはどういう分類してるんですか？
いや、僕は別にあのなんか、うん、保守的とか云々はないですよ。
ああ、そう、それは僕が勝手にラベルを貼っちゃったから、それ良くないなと思って、うんうん、庭さんはどう呼ばれたいん、じゃあ。
僕は、どう呼ばれ、いやいや、ダサいやろ。僕は、何々ツッコミって呼ばれたいですって、クソダサいやろ。今一瞬考えたけど、嫌やわ。
そうか、そうか。
めちゃくちゃダサい。
マルシルとどの点が違うと思ったんですか、それは。
僕は別に保守的なことではなくて、なんか疑問に思ったこととか、
うん、
を投げかけるときに多分そういうことになっちゃうんだろうなと思うんですよ、うん、
なるほどね。
そういうのはおかしいんじゃないかっていうのは本当におかしいと思ってるわけじゃないけど、
うん、
投げかけることで相手の回答を得ると、
う はいはいはいはいはい。
そうそう、そういうコミュニケーションだと思ってるんです、僕はね。
ツッコミがコミュニケーションだと。
いや、なんか自分でツッコミしてるって思ってるわけではないんです。恥ずかしい。
それはマルシルもそうやと思いますよ。私はツッコまなきゃみたいなのはないと思いますよ、
ちょっと途中から自覚あるやろ。
まあ、リアクション担当みたいになってるもんな。
あ、そうそうそうそう。ちょ、話戻したくって。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
そのね、佐島さんは、ストーリー上っていうか、作品上のバランスの話をしたんですけど、うんうん、僕、その、ダンジョン攻略において、やっぱ、リアクションが、いい人が一緒にいるっていうの大事やなと思って。
ダンジョン攻略において、この作品においてではなくて。
あ、もちろん、この作品においてでも大事なんですけど、
うんうんうん、
もうちょっと解釈を広げまして、
はいはいはいはい、
そのダンジョン攻略において、うん、まあ、例えばね、さっき言ってたマルシルとかが最初にご飯ね、これ食べようって言った時に、うん、やだーみたいなことを言うわけじゃないです
か。あ、最初のあのダダのこね方めっちゃ良かったな。
そうそう、
やだやだやだやだやだやだ、逆立ちしてたのめっちゃ良かったな。
そう。まあ、そんなことをやってるわけじゃないですか。
庭さんにもあれぐらいやってほしいと思った。
話進まへんやん、それはそれで。
ポッドキャストで伝わらへんしな、あの。
僕がやりだしたら、ああ、うるさいってなるだけや、多分。まあ、みたいにね、やってましたけど、
うん、
きっと、ああいうリアクションいい人がいないと、
うんうん、
あ、佐島さんが言ってたように、そう、あ、食べよう食べようってなって、
うん、
食べ進むと思うんですけど、
うんうん、
まあ、言うたらダンジョン攻略ってやっぱ険しい道のりなわけじゃないですか。
うんうんうん、
うん、やからこうなんか普通にじゃあ魔物食べて進んでってやってるとなんかちょっと疲れてくるなって思ったんですよ、僕は。
はいはいはいはいはい。
なんかああいうキャッチボールがあるからこそ、
うん、
なんていうかパーティー内がね明るくなるというか、うん、だから僕の存在意義もねそこにおいては、うん、確かめました。
ああ、なるほどね。漫画760においてニワさんがおらへんと僕がずっとボソボソ喋ってるだけになるから、三輪さんがおることによってこんなに明るくなれてるんですよっていうことですね。
そう、そういうこと、そういうことね。
あ、なるほどね、なるほどね。
そうそう、いや言ってたようにそうやっぱマルシルってそういう意味では大きい存在やと思ってて、
うんうんうんうん、
僕すごいやっぱ好きやったのは、はい、私は大変健康です、皆さんのために役に立てないのは寂しいですみたいなのも、
お、やりたかっただけやん、もう。
違う、なんなんそれ。
用意してきてたもん、完全に。3回ぐらい練習したでしょ、絶対。
好きなシーンやから喋りたいって言ってんのに、なんなんそれ横やり入れんの。
いやいや、ごめん、わかんないですけど、なんか、庭さん、そういう声たまに聞きますよ、なんか、リスナーさんから。
どういう声？
庭さん、絶対あのモノマネやりたかっただけですよね。
そんな声聞いたことないわ。適当に言いなさい。
それ本人に言うのはなんか傷つくから、あれで僕の方に来るんじゃない
です
か。
おい、裏で言うな、そんなこと。まあ、みたいなね、リアクションとか。
あ、面白かったね、でもあのシーン。
そうそうそう。あと、地味にこう、ライオスとかもリアクションいいじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
食人植物っていうのかな。
ああああああ。1話で出てきたやつかな。
そうそうそうそう。うん、で、あれの種を取っておこうとしたら、ダメです、燃やしますみたいなんで燃やされた時に、あーとか言ってて、めっちゃ楽しそうやなと思って。
あれでも一歩間違えたら、なんか大惨事になりそうだったけどな。あの、ライオスが持って帰った。持って帰れてしまってたら。
まあ、地上で育つかどうか分かんないです
けど、ね。まあまあ、確かに、確かに。
そうそうそう。
まあ、そこも絶妙なバランスやね。
そうやね。
お、綱渡りやったもんな。
まあでもなんか、ああいうリアクションがあるから、
うんうんうん、
ちょっと過酷なダンジョンでもとこう楽しく過ごせるというかね。
確かに確かに。
それはいいなって思いましたよね。
うんうんうん。
まあ、そろそろ時間なんで、そんなにもう喋れはしないんですけど、
うん、
ちょっと小ネタみたいなところでね。
うん、
まあ、さっき好きな料理、お気に入りの料理の話した時に、はい、除霊のソルベをあげたんですけど、
うんうん、
まあ、もう一個実はあって、
はい、
かき揚げ。
お
あれ確か、チルチャックがなんか罠をこう、うん、うまく解除するみたいな話の流れで、かき揚げをやってると思うんですけど、うん、これなんでかき揚げかわかります？
なんでかき揚げかわかる？どういうこと？う
ん、この回の料理がなんでかき揚げなのか。
この回の料理が？
うん。
どういうこと？
まあね、アニメで言うとね、多分これ3話分ぐらいが1個にギュッとなってて、
ああ、漫画で言う3話ぐらいがアニメやと1話にまとまってるってことですよね。
そうそうそう、はいはいはいはい、でその中で多分アニメの3話か4話ぐらいかな、うんうんうんうん、かき揚げは
あのダンジョンのトラップを使ってみたいなやつですよね。
そうそうそうそう、うん、あそこで料理がかき揚げになってるんですけど、うん、なんでこれかき揚げなんかわかります？
鍵開けのチルチャックやからってこと？
そうそうそう。
あ、そういうことか。
多分そうなんですよ。
はいはいはいはいはい。
いながら、なんかそういうとこちょっと僕好きで。
はい。
はいって何？
あ、おー、なるほど。
え、でもちょっと今、あれでしょ？気づいてなかったでしょ？
あ、気づいてなかった、気づいてなかった。
気づいてなかったでしょ。う
ん、なんやろ、なんかこの、お父さんが仕込んだ小さいギャグに気づいた時の感じ。おー、そうやったんやってなるけど、こう。その後言葉を続けられへん。
まあ僕お父さんやからね、もうお父さんやからもうそういうもんなのかもしれない。そうか、
なるほどね。子供が生まれるとそうなるのか、
みたいな小ネタとかがねすごい好きで、まあ他にもたくさんありますけど、
うん、
みたいな感じですかね。佐島さんなんかありますか？
僕もなんかこれ締めみたいになっちゃうんですけど、
はいはい、
この作品見てやっぱなんかあの、うん、ゴールデンカムイとか読んだ時も思ったんですけど、
うんうんうん、
こう何をどうしたら食べれるのかみたいな知識ってめちゃくちゃ生存能力に直結するなと思って、
うん、まあサバイバル能力というか、
そうそうそうそうそう、うんうん、なんか僕心のどっかにずっと社会から離れても生きていけるようになりたいっていう願望がちょっとだけあるんですよね。
まあ一人でなんていうか自然の中で暮らしていくっていうことね。
大学おった時の夢、山で1ヶ月こもるやったんですよ。
夢が1ヶ月こもることなの？
こもること。
ほうほ
うほう、うん、やって、なんかその間その自給自足で生きていくみたいな。
あ、なるほど。
のをやってみたい、ちゃんと知識とかをつけてね、
うんうんうん、
やってみたいって思ったぐらいなんで、っていうのをちょっと思い出して、うん、久しぶりに、うん、そういや、うん、こういうすごい欲しかったよなっていうのを思い出して、
うん、
ちょっと3月か4月ぐらいに狩猟体験行ってこようかなと。
狩猟体験っていうものがあるんですか？
なんかね、千葉にちょこちょこそういうイベントみたいな、まあ今の漁師さんとかが減っちゃってて、
はいはい、
その害獣駆除みたいなののこう人手不足みたいなのもあるらしくて、
うんうんうん、
結構いろんな、まあ、町とかがこう積極的にやってるみたいなんですけ ど、
なるほど、ね、
いろんなイベントとか催しを、
はいはいはい、
ちょっといろいろ調べて行ってこようかなというところで日程調整中でございます。
佐島さん、佐島さんこそこれ言いたかったやろ。
え、まあだって最近のことやからな、なんかプライベートさらしてかなと思って。いやいやいやいや、こう仕事だと思って言ったよ今。
絶対いやいやちゃうやん、うん、
いやいや言った、ほんまは言いたくなかったんけどな。
なんなん、僕のモノマネあんな非難されたのにさ。
うん、え、なんで、僕はだってちゃんとこういう風に僕の生活が変わりましたっていう話やから。いいやん、
それは。いやいや、狩猟体験行ってきますっていうのが言いたかったでしょ。
うん、言いたかったっていうか、まあ行くよっていう話やからね。
ああ、そう、まあ、そうですか、うんうんうん、はいはい、
はい、
え、まとまった、今の佐島さんので。
まとまったよ。
まとまった、
まとまった、まとまった。
まとまってなかったと思う、作品から離れてったやろ最後。
いやいや、そんな毎回ね、なんかあの、じゃあこの漫画皆さん読んでくださいね、このアニメ見てくださいねで終わるのはちょっと芸がないわ、それは。
出た出た。なんか、なんか良くないな。その言い方良くないな。たまにあるやつやけど良くないな。
いやいやいや、それはなんか新しいことしていかないといけないから僕らも。い
や、それはそうやけど、ね。
マンネリ化防止。うん。
いい、なんかいいものはいいようですね、本当に。はい。
ということで一つ。
はい、まだアニメね最終回まで迎えてませんので。
あ、確かにシーズン途中でしたもんね、は
い、
これも。
そうですそうです、途中ですから追いつけますんで、うんうん、ぜひぜひそちらもということで、うんうん、佐島さんの狩猟体験レポートも
はい、
またねタイミングがあればしたいということで、ね、
あ、ちょっと一個思い出した。
なになに、
アニメでめっちゃ小ネタなんですけど、
はい、うん、
アニメのさ4話かな、
はいはい、
のタイトル、その毎回さ、うん、なんか何水炊きとか、うんうんうん、オムレツとかその料理名が入ってるですよね、そのエピソードのタイトルに。
そうですね、
エピソード4でさ、
うん、
オークってな出てて、キャベツにスラッシュオークって書いてあって、
あ、まあ、あの種族ね、オークっていうね。
そうそうそう、中身見たら分かるんですけど意味が、
うんうんうん、
だからタイトルだけ見た時こいつついにやったなって思った。
マジン系はあかんと言われてたのに、
うん、不利やったんやあれって思った。
でもこれはもうね、絶対わざとつけられてますよね、タイトルとしてはね、わざと。
まあね、まあね、
さっきのかき揚げじゃないけど、
う
ん、
いや、そうね。ああ、はい、っていう 小さな気づきでした。
いやもうなんかさっきの書き上げと同じ感じになったやん。なんでそこ同じ感じの攻めてきた。
うん、ごめんごめん。
公的と謝る気なかったでしょ今。聞いてました皆さん、ごめんごめん。
今のとこ全部カットするから、庭さんの反論。
最低やん。
マンガ760エンディングです。マンガ760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグマンガ760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選でマンガ760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
マンガ760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているので、そちらも遊びに来てください。
はい、今日はお便り1通紹介させていただきます。
はい、
ラジオネーム八割さん。
うん、
八割です。さて、今回はお二人のポッドキャスト更新がされると我々夫婦の間で交わされる言葉をお伝えしたくお便りしましたと。
ほう、
ねえ聞いた？また今回も進撃じゃなかった？そう、我々は進撃をお二人に語ってほしいと願い続ける者たちです。
者たち、はい。
進撃の巨人全34巻が完結しまして、久しいわけでありますが、軍人みたいな喋り方だった。進撃の巨人全34巻が完結してしまい、久しいわけでありますが、
いやそれはだって、
世の熱は冷めやらず、天下の NHK 天下の天下の NHK によるアニメも1話放送から10年が経ちまして、去る2023年11月に完結いたしました。
なんか突っ込みづらいな、天下の NHK とか難しいな。
そこで我々は毎日のように話していたのです。きっと完結編に合わせてやるつもりだよ。最高のタイミングで。まあなんとも残念なことに、お二人はポッドキャストウィークエンドのご準備で大変忙しくされており、それどころではないようでした。
うん、
楽しく参加させていただきましたと、丸括弧でいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。大ネタバレ回と称して、私が特にお二人に語っていただきたいのは、最後のエレンの決断について。どうしても下せません。私はジーク派ですと、また丸括弧で書いております。
はいはいはい。
それからお二人の推しキャラについて。
うん。
近い未来、いつの日かお二人の語る進撃回が聞けますようにとお便りいただいております。
いやー、ちょっと熱量のあるお便りをいただきまして。
熱いですね、これ。
ありがとうございます。
ああ、進撃の巨人確かにね。すごかったらしいもんね、最後の方。
やばい、二人とも確定の情報がなくてふんわりした感じ。
ふんわりしたことしか言えないですけど、もうすごかったらしいよ、それは。それは
ひどい感想会みたいになってる、それは。
すごかったねしか言われへんみたいな。まああるからね、でもそういう作品も、すごかったねしか言われへんっていう作品も、
噛み砕こうね、噛み砕こう二人、それはね。
いやー、これ34巻か。これなんかね、妻持ってたんかな、なんか誰かにあげちゃったって言った気がするけど、進撃の巨人じゃなかったんかな。
僕途中まで持ってますわ。
あ、そうなんや。
仏の本で家に、実家にあると思います。
おお、何巻まで？やりややりや。
9巻か10巻ぐらい
かな。なんかあれやな。もうちょっと23巻ぐらいとかやったら、
そこまで
おおいけるやんってなったけど、9巻やったら、ああ、ちょっと。先は遠いねって思っちゃう。
そこまでは言ってなかったですね。
で、なんか怒涛の展開になり始めるのってその後じゃないの？なんか。
多分そうだと思うんですよ。
ね、なんか最初は最初でその設定がすごい面白いみたいなところから入りましたけど、こうなんねやみたいになってくるのって後半のイメージありますけどね。
そのはずなんで、多分そこまで行き着いてないと思うんですよね。
はいはい。
いや読みたい、読みたいのよ。非常に読みたい作品ではある。完結もしてるし、関数もはっきりしてますしね。
はいはいはい。
そうね。そうね。
そんな微妙な反応するんやったら、なんか八原さんちょっと失礼ちゃう？なんか。
いやいやいや、そうだ。微妙なことはないのよ。
はっきり言いなさいよ。
いや、読みたい。
あ、読みたい。
たい。
はい。 大事、その気持ちは、はい、うん。持ち続けよう、その気持ちは。
いや、ね、いや34巻ってやっぱこう、ね、時間が確保できれば全然読める範囲なんで、
うん、
もちろんわかるんですけど。
うんうん。コナンあるもんな、今年は。
まあ、30周年のコナンもね、
そうそうそうそう、
今年はおりますし。
だいぶ僕ら遅れてるけども。
いやいやいや、もうやらないとか絶対言わない。あの、いつか巡ってくる作品ではあると思うんです。
うんうんうんうん、
それは間違いないと思います。
あの、僕、映画とかでよくあるんですけど、
うん、
この有名すぎて人気すぎる作品は、絶対人生のどこかでまた会うから、
うんうんうんうん、
今度でいいやって思っちゃう節あるんですよね。
はいはいはい、はい。
それよりも、ここで読まへんと、一生読まへんかもとか。
うんうんうん、
なんかその劇的な出会いのやつの方に行ってしまいがちなところはあるかも。確かに。
あ、じゃあ例えばハチワレさんが、
うん、
もう進撃の巨人会、
うん
うん、2024年内にやってくれないと、
うん、
私はリスナーを辞めますとかいうお便りが来たらちょっと電撃が走ります、う
ん、いやでもね、脅しには屈しない。
なんで
脅しには屈しない、それは。
そう、
アメリカと一緒、
そういう強気のあれなんや、うん、
アメリカと一緒、一回折れたらそういうメールいっぱい届きそうな気するから。
それはそうやで、
うん、折れない、
それはそうかもしれない、絶対に折れない。いや、まあちょっと折りを見てやりたいし、うん、そっか。でもリクエストとしてはネタバレ会ということで、まあ二人とも読んだ状態で語るっていうのが一番理想なのかな。
そうですね、まあ、やっぱ人気作品やし終わってますからね、
う
ん
う
ん、もう
そうですね、すでに終わってますしね、
うん、物語が、うんうんうん、うん、進撃の巨人の学校みたいな方からやろうか。
あのサイドの方から攻めるってこと、
うん、
いやいや、本編先読もう。はよいこそ、34回やったら頑張ったら到達できる。
いけそう、いけそう。
わ、うんう
ん、かりました。だってコナンの計算で言うと3ヶ月あったらいけますもんね。
そうですね。
1年、コナンは1年で100巻やから。
100巻ちょっとね。
うんうんうんうん。いや、3ヶ月は嘘やな。4ヶ月ぐらいか。
そんなもんかな？
そんなもん。3分の1ぐらい。うん。
まあ、任してください。
はい。八原さん、任してくださいとのことでした。
はい。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今日のお便りはこれで終わりですかね。
いや、実はもう一個お便りに関してちょっとお話がありまして。
はあ。
僕の父親がね、
うんうん。
まあ、漫画のログもある、聞いてくれてるんですけど。
はい。
なんか、最近、身の回りの人に布教活動みたいなのをちょっとしてるらしく。
ありがたいですね、それは、
うん、なんかこの間どっかのレスト、まあ、ちょっと伏せますけどいろいろ、
うんうん、
どっかのレストラン的なところに行った時に、
うん、
店員さんなんやったっけな、なんか隣に座ってた人だったっけな、わかんないんですけど、
うん、
なんかたまたまちょっと話したらしくて、その人と、
おー、まあ、それはそれですごいけどな、
うん、なんかポッドキャストで知ってるみたいな感じで。
ダンディーなおじさんのナンパみたいなさ。
いやいやいや、もうそれダンディーなおじさんやからな、うちのお父さん。まあ多分お母さんも一緒におったと思うからナンパではない。
あ、
うん、
あ、よかったよかった、う
ん、苦い顔してたかもしれんけどね、お母さんは。ちょっとまあ聞いたらしいんですよね、ポッドキャスト知ってるって。
そっちもすげえ気になるけど、
進もう。そうそうそうそう、でなんか、あ、知ってます知ってますみたいな感じで、
うんうん、
こう話してた時に、いやなんか、うん、漫画760っていうポッドキャストあってみたいなのを紹介してくれたらしいんですよね。
お
ー。じゃあその人は聞きますって言ってくださったらしくて。
はいはい、はい。
っていう話をこの間帰省した時にお父さんから聞いたんですよ。うん、この間布教しといたわみたいな。
うんうんうん、うん。
ああ、ありがとう。なんかあんま怖い人になったらあかんでみたいな話はしてたんですけど。
おー、それはね、急に話しかけられたら怖かったりするから、ね。そうそうそう。
無理せんといてやとは言ってたんですけど。
せやね、番組の布教活動で無理しなくて大丈夫ですからね。
っていう話してたんですけど、なんかこの間、はい、またお父さんがその方とたまたま会ったらしくて、
おお。
で、なんかその時また話したらしいんですけど、
うんうんうん、
なんかももこさんっていうそのラジオネームでお便りを送ってくださってたらしいんですけど、
うん、なるほど。
そう、なんか返事が来なくて寂しいですみたいな、
うんうん、
言ってたでってお父さん越しに連絡が来て、
う
ん、えって思って、あの漫画の6もあるの、その受信ボックス探したんですけど、
うんうんうん、
桃子さんっての来てなかった気すんねんけどなと思いながら見て見たんですけど、桃子さんいなかったですよね、
う
ん、
そうですね、はい、僕もお便りもちろん全部確認してますけど、ちょっと見てない気がしますね。
なのでもう一回送ってください。 お便りフォームからね、公式サイトの。
ももこさん、お便り待ってますっていう話。
待ってます。
なんやねん、それ。いや、しかもさ、お返事が来ないんですっていう、ももこさんの感想も、言っときますけど、僕ら、お便りいただいたやつに、メールで返事を返すことはないんです、基本的には。
ああ、まあ、そうですね、そうですね。
はい。一応ね、うん、正しい情報をね、言っときますけど。
う
ん、番組上でお便り紹介してお伝えするっていうので、
そういうことそういうこと、
そう
反応がないんですっていう話をされたんですけど、そもそも我々受け取ってないかもっていう、
そうですね、今のところないかもしれない、
うん、そうそうのをお父さんに伝えたとてもう一回会うかどうか分かれへんし、
いやもう会いに行ってって言うしかないよねそれは。もうそれはだって
あのレストランで待ち伏せしといてって言うしかないの。
だって2回そういうことしたから責任を取ってもらわないと。まあまあま
あ確かにね、お父さんそういう連絡してくるんやったら、ね、
そうそうそう、
最後まで
そう、
うん、面倒見てくれよと、
うん、だってそのままなんかしりけとんぼになっちゃったら、
うん、
僕らが不義理したみたいなことになっちゃうじゃないですか。
それはそうや
わ、
うんうん、お父さんお願いします
お願いします
っていうのを伝えたかったです最後に。
はい、わかりました。じゃあ今日は8割さんお便りありがとうございましたというのと、ももこさんお便り待ってますという2つで、
そうですね、ぜひ公式サイトのお便りフォームからお送りください。
わ、はい、かりました、はい、お願いします。
ではももこさん以外の皆さんもぜひお送りください。
せやで、なんか名指しで一人だけ送ってください。おかしいやん。何の話やねん。
ではまた来週お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。